質問はですね、人生はなぜ苦しみの連続となるのかと。という質問ですね。どうしてだと思います？なぜ苦しみの連続となるのか。
まず人生連続なの、苦しみの連続なの。
人生は苦しみの連続の人もいるし、苦しみの連続じゃない人もいる。はい。種まきが違う。だからみんながみんな苦しみの連続ではないんです。だからお釈迦様が人生は苦なりと言われた苦しみとですね、今質問された方が人生は苦しみの連続だなと感じている苦しみとは全然違う種類の苦しみなんです。逆に言うとこの苦しみは解決することもできるし、なくすこともできるけども、お釈迦様の言われた人生は苦なりという苦しみは解決することができない。解決することができないっていうのは、その仏教の力によって解決できますけど、その、なんていうんですかね、避けられない苦しみってことです。はい。だからこれは、その、みんながみんな苦しみの連続ではないってこと。
解決できる、
これは解決できる苦しみです。
意識が間違っている
、意識が間違ってるというよりはやはりこう業ですね、習慣、はい、そういう習慣が苦しみを生み出す。ただポイントはどんな習慣が苦しみの連続を生み出すかなんです
ね。
人によっては違いません。大体こうあるタイプの人はみんな人生は苦しみだなっていうふうに思ってるんです、人生は苦しみだと感じている人もいれば感じていない人もいるわけです。さてどんな習慣が苦しみの連続を生み出すかなんですね。いや、そういうことはないです、はい、どういう習慣が苦しみの連続を生み出すかなんです。
悪い習慣は思い浮かぶんですけど、
どういう悪い習慣が 苦しみの連続を生み出すんでしょうか。
結構やっぱり休みの日は遅くまで寝ちゃってるし、
うん、で休みの日は遅くまで寝てしまうことが苦しみの連続を生み出すんですか。休みの日は遅くまで寝てしまうことが苦しみの連続を生み出すんですか。
いろんなのが積み重なって、
うん、
それが苦しみ、
だから何がどんな習慣が苦しみの連続を生み出すか。
生活習慣みたいな、
もう生活習慣もそうだし、
考え方が
ですね、そのなんていうんですかね、苦しみを生み出すように動いてるわけです。もうね、ここにこうなんですかね、4文字の文字がこう思い浮かぶんですけど、四字熟語じゃないですね。漢字が1文字か2文字かな。で、ひらがな。これひらがなにしてもいいですね。ひらがな。ね。わかりますかね。
で、習慣というかタイプなんですか。
はい。
こういうタイプ、
こういうタイプの人はね、大体こう苦しみの連続にこうなるんです。
何々型
をつけるとここにほら5文字になる。どういうことが苦しみの連続を生み出すか。
溜め込む
んですか。そんなに溜め込んでます。
感情は
溜め込むかもしれないけどね、はい、家の中はそんな溜め込んでないです
ね。家の中は捨てるもん捨てるし、
そう、ほら溜め込むんじゃなくて、こんな感じ、うん、こんな風に言うと、うん、こんな感じ。お、2文字合ってますね。お、ここを漢字にすることができます。漢字2文字とひらがな2文字。これ一貫してますね。なぜ風にかかった時にそんなに苦しむんですか。仕事に行かなければならないから苦しいんですか。違いますね。いつも通りの仕事をこなそうとするから苦しいんです。風にかかったから、じゃあ仕事を3分の1にしようかなとか半分にしようかなとかじゃなくて、いつも通りの日程を風にかかってもこなそうとするとどうですか。
あ、すごい、
はい、
言いますね。
はい、だから苦しいんです。だから苦しみの連続っていう人はですね、まあ、基本的にですね詰め込みすぎなんです。だから全てが思い通りにいって普通なんですよね。
そうですね、
何かアクシデントが起きるたびに苦しみに変わる。
そうですね、
だからアクシデントは一定の確率で起きるので苦しみは連続的にやってくるんです。
はい、なるほど、よくわかりました。
はい、
本当にその通りです
。はい、もう
風邪とか押したいって言ったんですけど、押しない、うん、そのためにもう苦しい苦しいって言ってましたね。
はい、
普通の人はアクシデントがあって当たり前とか、
いやいや普通はですねアクシデントが起きるとスローペースに変わる。僕の場合はですね大体こう通常モードっていうのがあるわけですよ。通常モードね、元気な時に日程をこなす通常モードとですね、病気の時に動いているセーフティーモードと、まあ、セーフティーモードは基本的に省エネですよね。まずこう本当になんていうんですかね、ゆっくりです。はい、こうやってこう乗り切ると。
セーフティー機能がない。
そう、セーフティー機能がなくて通常モードでどんな時もやると。そしたら苦しいですよ。しかも通常モードでこなすとさらに日程を入れるでしょう。それを通常モードに変えるでしょ。
どんどんこう上を目指して、
そうそうそうそうそうそうそう、
自分の仕事量を減らさないといけない。
仕事量、そうですね、仕事量を減らすというよりは仕事と仕事との間にちゃんと休憩を入れるっていうことが大事ですよね。休憩を入れるっていうことが大事です、ね。日程の立て方とかってあるじゃないですか。例えばそのどっかに行くと30分で行けるとしたらね、30分前に出ません、家がね、
30分もしくは
25分、そうそうそう、飛ばせばね、自転車だったらさらにこう早くこ漕げばもっと行けそうでしょ。そうそうそうそうで、それでこう車だったら渋滞に巻き込まれたらどうですか。やっぱり人生は苦しみだなと。
キー次やるしてます。
そうそうそうそう。
そうですね。自分もだいですね。
そう。つまり何かあったらっていうのが自分の中に入ってないんです。で実際何かあってるんですよ。でその何かあった時に2通りの考え方に分かれて、もう何かあったらもう遅れてもいいって言ってね、遅刻ばっかこう常習犯のように遅れてくる人と、ね、詰め込みすぎの人は何かあってもちゃんと行かなければならないっていうことで自分の体を酷使してでも約束を間に合わせようとするタイプ、2通りに分かれる。 前者はあまり苦しまないですね。
ごめん
ごめんって言ってね、30分ぐらい平気で遅れてくる人とかいるわけですよ。なんでそんなに遅れたの、ね、いや20分で着くと思ったんだよって言ってね、20分前に準備を始めるわけね、約束が10時だとしたらさ、ね、あじゃあ20分で行けるなっていうことで20分前からこう服をこう着替え始める、ね、こうやってやって、で、ね、女性だったらこうちょっとお化粧とかをしたりするのねいつの間にか10時超えてる、ね、出発する前にも10時を超えてる、そして行く時にも何かいろんなことが起きたりアクシデントが起きたりして30分40分遅れると、こういうのが平気っていう人がいるわけ、だけどいやいや約束は絶対に間に合わさなければならないってなったらね、もう20分前に出発しながらね、もうなんかアクシデントがあったら走ってでもね到着させる、ね、こういうの詰めすぎと。で両者に共通することはですね、まあ基本的にですね、ね、どうですか、無駄が嫌い、嫌いでしょ、無駄1分無駄にしたらなんかちょっと無駄にしたなって思いません？すっごい思うでしょ、ね、人のせいでさ3分無駄になった だったらね、3分返してよって気持ちに なりますよね、そうなんです、そうそうそう、ね、無駄が嫌いだからギリギリで動くでしょ、無駄が嫌いだから間を詰めてきっちりきっちりしようとするでしょ、
そうですね、早く着いたらもったいない、
早く着いたらもったいない、でもね、無駄が嫌いな人ってね、どんな未来が待ってるか知ってます？無駄が嫌いな人っていうのはですね、まあ、僕の経験上ですね、無駄な人生を送ると、私の経験上、はい、どうしてそうなる、無駄な人生を、その無駄が嫌いな人ってね、自分の人生を振り返ることがないんです、自分の人生を反省することがないんです、自分がこれが正しいと思ったらずっとそれを続けちゃうんです、そもそもね、自分が正しいと思っている価値観そのものが正しいかどうかも分かんないのに、自分の価値観を信じて正しいと思ってやっちゃうわけ、僕もね知ってるんですよ、ある人はね、ある人はもう本当に1分1秒ね無駄にすることが大嫌いな方がいたわけですよ、私の知ってる人にね、そしてこうね時計でね、6時、ね待ち合わせってなったらね、6時にちゃんと来てもらわないと困るというふうに言うわけ、1秒でも遅れたら怒るんです、1秒でも早く入ったら怒るんです、1秒無駄だ、私の時間を無駄にするつもりか、ね、そういう方ね、その本当に無駄にしないようにね、時間を無駄にしないように無駄にしないように生きてきたはずなんだけど、その人の僕は思うんですけど、人生そのものはどうだったのかな、その方はね、人を集めることに必死になってたんです、たくさんの人にね聞いていただこうっていうことでね頑張ってたんですよね、 その伝えようとしているものが間違っていたとかね。で人が離れていくとね、いや、やっぱりね、宿泊所がないことが問題なんだ。そうそうそう、
でもいいと思えるどうしたら。
だから無駄なことが嫌いっていう人は結構無駄な時間を過ごすんですよ。わかります？例えば無駄が嫌いと思って詰めすぎると風邪をひくと、風邪ひいて何もできない時間はどうですか？無駄ですね。で、そこで無理してね、また腰まで痛めた。どうですか？腰が痛いながら頑張ると。
無駄というか汚いですね。
はい、腰を痛めながらさらに頑張るとね、膝を痛めますもんね。膝痛めたらどうですか？そうそうそうそう。まあこういうことわざって知ってます？注意1秒、怪我一生ってね。これどういう意味か分かります？
1秒の注意、不注意で一生の怪我
を。いやいや、そういう意味じゃないですよ。ちょっと無駄をしたくないと思ってね、急いだあまり一生後悔するってこと。注意っていうのは、これは自分がなぜやらないかって無駄だと思うからやらないんですよ。でしょ？風邪をひいた時にちょっと休むっていうのを注意って言いますよ。ね、高血圧でちょっと倒れた時にね、ね、ああこれから食生活を正して気をつけていこうっていうのが注意に入りますよね。ほんのちょっとで済むんです。ほんのちょっとですよ。ほんのちょっと毎日気をつけるだけでいいんです。例えば高血圧でね、体がおかしくなったと、ほんのちょっと毎日ウォーキングするだけでいいんです、ね、食後10分だけでもいいからね、3食動くだけでね、良くなるというのが中1秒。ほんのちょっとでいいんです。風邪をひいた時にね、ほんのちょっと体を痛めればいいんです。腰を痛めた時にね、ほんのちょっと仕事を減らせばいいんです。ほんのちょっとでいいんですよ、ね、ほんのちょっと人のために待てるようになったらいいんです。ほんのちょっと余裕を持って動いたらいいんです。いいじゃん、5分早く着いたって、5分無駄にしたっていいじゃん。ほんのちょっとですよ、そんなことは。人生のね、人生から見たら。でもそのほんのちょっとを無駄にしたくないっていうことでね、自分の側を通してしまうと 本当に一生後悔しないといけない。よくあるのがね、ほんのちょっと食生活を気をつけなかったばかりにね、いや高血圧ですよ、食生活には気をつけてください、脂っこいものはね控えてください、塩の、ね、味の濃いものは控えてくださいと、ちょっと言われた、ね、ちょっと気をつければいいんですよ。ちょっとっていうのは今までね食べていた量をねちょっと気をつけて減らせばいいんです。味の濃いものをちょっと薄くすればいいんです。かけてきた醤油をちょっと少なくするだけでいいんです。かけていたマヨネーズをねゼロにしろとは言ってるわけじゃなくてね、ちょっと減らせばいいんですね、言われた時に。ところがね、そんなことねやってられるか、俺は仕事をしていかないといけないんだ、ね、仕事をするためには栄養をつけないといけない、体力をつけないといけない、好きなね食べることさえもね我慢しなければならないならね、死んでもいいってこう言って、ね、やるわけですよ。続けてしまう、これほんのちょっとのことをおろそかにする、ね、やがてどうなるかって言ったらね、高血圧、高脂血症、動脈硬化とかってね、そうするともうここまで行くとですよ、もう味の濃いものとかも食べちゃダメなわけですよ。脂っこいものを全く食べちゃダメなんです。ほんのちょっとやめていったらですよ、年を取ってもいや味がねちょっとついてても大丈夫だよと、体がねそれをこううまく調節してくれるからね。またね、脂っこいものを食べてもねこう体が調節してくれるから、ならねそんなに苦労しなくて済むのに、本当にもうダメになってしまうとね、体が調節してくれないから自分で調節しないといけない。こうなるともうずっとねそれが尾を引くわけです。人間関係もそうですよ、ほんのちょっと気をつければいいんです。極端なんですよ人間ってね、その好きだって言ったらこう近づくし、嫌いだと思ったらバーンと離れていくしね、もうあの人と会いたくないと、もうその人からもらったもの全部捨てるとかね、こうやってもう使わないとか言って捨てていくとかね、そうやって極端に走ると本当に後悔するわけ、一生。全てのことはねほんのちょっとの違いで大きな結果を生んでいくわけですね。だからちょっとの無駄ができる人は後悔する一生を送らなくて済むんです。だから無駄なことをねした方がいいですよ、ね、じゃあ具体的にどういうのがねいいと思います。うん、こう無駄が嫌いな人にねおすすめな、いや違いますね、サボテンじゃないですよこれね、植物を育てると書いてある、じゃあサボテンでもいいかなではなくて、ね、植物を育ててみてください、ね、植物を育てれば、ね、毎日仕事でこうお金を生み出すわけじゃないからね、植物無駄でしょ、
無駄ですね、
無駄ですよねその植物のためにねわざわざ水道に行って で、泥にこう水を入れてね、わざわざかけると無駄でしょ。
無駄です
よね。ねえ、ねえ、
無駄というか、
それと営業の成績とどんな関係があるんだ。
やっぱり時間もったいない。
時間もったいない。大丈夫です、植物育ててみてください。営業の成績上がるか。上がります。
育てるのが心かけなきゃいけない植物。
そうそうそうそう、心をかけなければ枯れるのがいいですよ。サボテンのように心かけなくて俺育っていくとおおとかね、そういうのじゃなくて、やっぱりちゃんと心をかけないと枯れてしまう植物がいいです。
今日買った植物買って、
そうそうそうそうそう、あのお世話しなくても育つのはやめてくださいあと上級者っていきなりこう詰めすぎの人ってね、じゃあいきなり菊でとかね、バラでとかね、いきなり難しいのを選んだりしますので、あの、ね、今の季節に合うものでいいですから、ね、隣の隣の人に聞いていただければあのよく知ってますので、はい、何がいいかっていうことを聞いてですね、部屋の中で育てられるものをですね育てていくといいですよ。そうすると気が長くなる。そうすると人生は苦しみの連続からですね抜け出せます。少なくとも植物に水をあげる分だけ早く起きないといけないね。はい。仕事以外に心をかけないといけないものができるか、ね、そうそうそう、はい、でそれで育てた花をお仏閣に備えるといいですよ、はい、そうすると心に余裕が生まれてきます、ね、結局ね、その人生は苦しみの連続だと思う人っていうのは、右に行こうと思ったら右にバンと行っちゃう人なんです。左に行こうと思ったら左にバンと行っちゃう人なんです。つまり心全体が右に行ったり左に行ったりしちゃうんですよ、ね、心に余裕のある人っていうのは、右に行っても心の中でこう何パーセントかはですね、こう止まってるものがあるわけ。こう何かに心がけてるっていうのがあるわけ。例えばね、女性だったら子育てだったらね、子供のことってあるじゃないですか。またそのじゃあ今日はね遊びに行くぞと言ってもね、夕食は何を食べようかしらとかね、冷蔵庫の中には何か入ってたかしらとかね、そういうの心にかけないといけないでしょ。毎日生活するって言ったらね、まず冷蔵庫の中に何があるか、朝ごはん何を作るか、昼ごはん何を作るか、夕ごはん何を作るか、で子供は何時に帰ってくるか、そういうのを心にかけながら何かをするんですよ。男はそういうのしないね。仕事だったら仕事だね、仕事だ、仕事の時に家族のことなんてすっかり忘れたね、仕事だ。こんなね、家族のために取っておく余裕なんて存在ありません。仕事だってなるわけで、女性からよく言われるんですよ。思い出すようじゃ思いが薄いって、思い出さずに忘れずに書いてきて、おお、いたかこんな子がとかねよくあるのがね、おお、子供がね気がついた、おお、こんなに大きくなったのかとかねすっかり忘れてる、ね、こういうのは本当に余裕のない人の典型ですから だから仕事をしてる時にもね、心にかけておくものが必要なんです、ね、結婚したらね、旦那さんはねちゃんと奥さんのことを心にかけていただきたい、ね、仕事してる時でも常に心にかけるね、子供のことを心にかけるね、いつやね、どんなことをしてる時にもねちょこっとそこを残しておくと、こういうのがね大事なんですよ。今から結婚してくださいって言ったらね、失敗したら大変なことになりますからね、植物なら枯れてもいいですね、奥さんだったら枯れたら大変なこと待ってますので、やっぱりね植物でまずね経験を積むことが大事なんですよ。よくね結婚ね、そういうこう植物で経験積まずにね、いきなり結婚って言ってね離婚っていう感じで失敗しちゃう人が多いですから、結婚するってことは心を常にかけておくものを持つってことなんです。植物でさえ心をかけられないとしたらですよ、人間はなおさらかけられません。はい、だ仕事をしているときに心にかけるものを持っていただきたいですね。それは決して無駄なことではありません。
逆に営業成績が
上がりますよ。それは当然目の前のことに目を向けながら心にかけるものができるわけです、ね、だからぶっきらぼうにものを言ってしまったりすることがなくなってくる。心の中に引き出しができるんですよ。ちょっと目の前のことに全部集中してしまうんじゃなくて、少しこう心にかける引き出しを持つ、はい、それが植物を育てるっていうこと。無駄を楽しんでください、ね、注意1秒怪我一生ですから、ちょっとの無駄をおろそかにする、省こうとするからですね、一生後悔することになる。どっかに移動すると、ね、3時間4時間5時間かかる、ノンストップで行こうとね、これは注意1秒ね、ちょっとね2時間に行ったらね、どっかのサービスエリアでちょっと休憩くらい欲しいですよね。5分でもいい、10分でもいいね、早く着かなくちゃ。もう昔はそうでしたね、本当にこう新記録を樹立したい始める時にちゃんとこう時計を見てね、今何時何分かね、もう本当に北海道に行ってた時はね、もう苫小牧にね夜の9時ぐらいに到着するんですよ。9時か10時ぐらいですね、9時半ぐらいに到着するんですよ苫小牧で。帯広までね大体150キロぐらいあるんですよ。しかもね高速なくて下道 でストレートに帰っても大体12時なんです、ね、それでもう私もね帯広の自宅までね、もう本当にこうなんていうんですか、休憩することもなくね、もう下道でね、もう制限速度もとても言えないような速度でビューッ、しかも日照峠っていうね、このカーブの多いところね、ここを渡る時のねこのカーブでねこう遠心力がかかる、これがいいんですよ。キキキキキキキキキって音がするんですね車で。ねえ、そんなことない。それでね、もう毎回新記録を樹立してね、前回は何分で到着したと、今回は何分で到着するぞということでね、 はい、
信号にかかったら大変ですよね。
信号ないんだよ北海道には信号ないままね40キロ進めますからね。街中しか信号なんてないんです。である時に大失敗をしましたね。日照峠に入った時にね、気持ちよくスピードをね上げていたらね、パシャッ、オーミスに引っかかりましたねえ、その時に思いましたね。急がなくてもいいんだと。だからこの一件はなかったことにしてね。そして1ヶ月過ぎた、何の連絡もない。あれはパシャッとなったけど何かの間違いだったんだ。ところが1ヶ月半したらね、ちゃんと来た警察署が来てくださいね。それでね、その警察署に行く、簡易裁判を受けるね、そして罰金を払う、免停を食らうんですよ。でその免停をね1日にするために教習所にまた行くとね、それが何万もかかる、全部合わせると7万以上かかったね。ちょっとゆっくり走るだけでこんな目に遭わなくて済んだのね。私はその時ね、深く反省できなかったんですよで、オービスに捕まらなければ大丈夫とこう思ったんだね。そこでね、オービスのあるところを全部チェックして、そこだけは制限速度を落とす、ね、それ以外はまたさらにスピードを上げる。でこれはもうね、ちゃんとした対策でしょ、間違いない。オービスに引っかかったのことが間違いだった。そしたらね、今度はネズミ取りに引っかかったね。はい、罰金とやっぱりね、失敗だったと。それで、やっぱりスピードを出してはいけなかったんだなとね、私は深く反省できませんでした警察がいるんだと。もう警察がいるところを一生懸命探しましたね。あ、ここが警察のポイント、ここが警察の、ここが警察のポイント、ね。まあ、でもね、スピード強からだいぶ離れましたけどね。そしてやっちゃったんです。冬のある日、そんなスピードは出してなかったけどね、路面がね凍結、目の前に突然車が止まってた、ブレーキを踏んだとね、全然止まらないズズズズと滑って、ガシャン、追突ですよね。車は大破、一発でね。まあ私の体はね、運よくちょっと腰を痛めるぐらいね、助かりました。前の人はムチ打ちになってしまって大変でした。その時に、注意しよう、怪我しちゃう、もうスピードを出すことはやめようと。そんな早く着かなくたっていいんです、1時間遅く着いたっていいじゃないかね。1時間遅かったからってね、いくら損しますか。やっぱりね、いかにこう反省するかが大事ですよね。一回のこう失敗でね、そうだ、スピードを出すんじゃなかったと、ね、これが反省ですよ。こんなところにオービスがあるのが間違いだ、ね、これからオービスのあるところをよく見てスピードを出していこうと。これ反省でも何でもありませんから、こう反省の仕方を間違えると何回も何回も繰り返すと、ね。まあ、あの時は私も独身でしたからね、失うものはね体しかありませんでしたからね。今はねそんなスピードは出しませんけど、はい、 はい、無駄なことをね楽しんでやってください。はい、じゃあちょっと休憩をします。